一般質問。総合運動公園と中央運動公園について。野口昭一議員。野口、総合運動公園の不動産鑑定後の進展について伺う。都市建設部次長。中九州横断自動車道が本市北部を通る計画で、総合運動公園が含まれることから売却予定先との協議を行い、道路計画が確定するまで売却に関する協議を一時中断することで了承いただいている。野口、中央運動公園について市長の所信表明で、周辺一帯を発展的に見直すとあったが、再開発について検討はあるのか。都市建設部次長。中央運動公園周辺一帯を総合的かつ発展的に整備することによって、北熊本スマートインターチェンジ利用者の滞在消費を促す効果や、県外への情報発信拠点としての効果も期待できることから、グラウンドタウン構想の具現化に向けた計画策定の準備を検討する。熊本未来型農産業コンソーシアム拠点創出事業について。野口、農家の高齢化や後継者問題、労働力不足の中で効率的に生産性を上げていかなければならない現状があるが、この事業の状況について伺う。商工振興課長。農業に関する機関が連携協働して農業の振興を推進し、農業の発展を通じた地域経済の活性化や新たな技術産業の創出を推進することを目指しており、これらの事業の主体となる推進協議会を昨年12月27日に設立した。野口、本事業の今後の農業に対する取り組みの方向性は。商工振興課長。経済基盤を構築することを目的とし、農業界が抱える後継者問題や生産性の向上、人材育成や先端技術を活用した農業技術ノウハウの開発等に取り組んで、地域農業の振興に資する取り組みを進める。
政策部が果たした役割とは。上田金也議員。上田、気候改革で亡くなった政策部の果たしてきた役割と思うようにいかなかった点について尋ねる。総務部長。民間との連携による事業のように新たな部分への挑戦など、各部署での取り組みが難しい部分を担ってきた。民間と事業を進める点で職員として学ぶことが多く、一定の成果を見たと考える。市長、一期目、トップダウンでプロジェクトを作り、政策部を頭にして、各部、各課がそこに協力する体制を取った。二期目は、政策部がやっているのだから、方向性、やり方をすべて決めてくれ、と担当課から意見を言わないという現象が起きた。そこで、今回、各部、各課が責任を持ち、計画も財政も、各自が理解した上で事業提案してもらうスタイルに変えた。西郷市庁舎の現状とこれから。上田、西郷市庁舎が総合窓口だけになり、来客者の不満や対応の難しさ、戸惑いのようなものはないか。西郷市総合窓口課長。質を低下させず待たせないサービスを提供するために、福祉や窓口に経験のある職員の確保、フロアマネージャーの配置という体制を整えている。今後、機能集約の効果と影響、活況感など、来庁者の声を聞くモニタリングにも努めていきたい。上田、対話型市場調査が行われた西郷市庁舎の今後の利用計画はどこまで明らかになっているのか。秘書政策課長。三好市民センターや西郷市図書館など、 周辺の公共施設との一体的な検討を現在行っているが、まず6月中旬から10月上旬まで耐震工事を行う。上田、いろいろな市民団体が気軽に使えるような鍵付きのロッカーのあるスペースを提供することも行政の重要な役割ではないか、検討いただきたい。
健康都市実現はチーム講師一丸で、来会恵子議員。来会、介護保険の取り組みについて先進地の埼玉県和光市、長崎県佐々町、山鹿市、玉東町に行ってきた。コンサルタント任せでなく、策定委員の意見を反映させ、担当者が自分の言葉で具体的に計画を書いている。本市も第8期計画で具体的な計画書を作ってほしいが、健康福祉部長、保健師だけでなく全体で地域に出向いて現場の声を聞いて、それを第8期計画に生かせればと考えている。来会、どこもフォーカスのリーダーは保健師が担っている。先進地は地域に出向いてしっかりと説明会を開き、意見を聞き、丁寧に個別のケア会議をして、部内で情報交換をしながらやっていくところが多かった。ぜひ本市でも保健師を中心に協力しながら、月1回の生き生きふれあいサロンだけでなく、やはり週に何回か歩いていけるようなところができると随分と違ってくるので、検討していただければと思うが、いかがか。健康福祉部長、健康福祉部では今年度情報の共有に努めており、モデル的な地区や人を探してそこを突破口に広げていきたいという思いはある。今年度はできるだけ地域に入ることを目標にやっていきたい。来会、第7期計画でよくできていると思ったことが一つあった。それは小学校校区ごとの地域把握に向けた分析結果であるが、高齢化率、地域のニーズ、課題などなどの細かい分析がなされている。このデータを生かして、地域によってはっきりとニーズが違うので、まずは各校区一箇所ずつからやられてみたらと思う。
町の活性化に若者の居場所と出番作りを。浜口正明議員。浜口、地域活動活性化のため、小中高生の地域行事への企画時点からの参入やイベントへの参加拡大を図ってはどうか。学校教育課長、地域への愛着を持たせるということで、29年度の調査結果では小学6年生が 60%、 中学3年生が 28% の参加意思を持っている。また今度小中一貫教育を始めるので、さらに地域との関わりを持つことについて検討すべきと思っている。教育長、子どもたちの社会参画やボランティア活動について保護者の皆さんへどうか背中を押してくださいと、いろんな場でお願いしている。浜口、地域の大学生あるいは大学との連携協定との関わり方で進めていることはあるか。企画課長、地震の後の市民アンケート調査で、大学生と若者層が地域活動や社会貢献に対して 50% 以上の関心を持っていると答えている。仕組みづくりを研究してみたい。浜口、高齢化する地域活動の中に若者の居場所と出番を作り、新しい力を導入する工夫をすべきでは。企画課長、若い人たちの居場所と出番は非常に大切で、推進していきたいと思っている。市長の所信表明について。浜口、6つの健康で高知市を元気にという中で、自治の健康、産業の健康について伺う。市長、まちづくりの主役は市民である。地域の熱意が予算を動かし、地域でやりたい事業に対して行政がサポートする。また産業の健康については、企業活動、 産業活動に対する情報の提供と同時に、地域包括ケアシステムも組み入れ、雇用や産業の創出、収益につながる循環型ができたらいいと思っている。
SGDS、食品ロス削減について。松井光子議員。松井、食品ロス削減について、会食開始の30分と終了の10分前に自席で料理を楽しむ3010運動と、使い切り、食べ切り、水切りの3切り運動について本市の取り組みは、環境衛生課長、広報誌やホームページで呼びかけたい。市長、3010運動については、次の補正予算で提案させていただく。市民サービスについて、松井、読み書き、代読、代筆、サービスを行います、などのボードを設置したらどうか。総務課長、読み書きが難しい高齢者や障害者の相談が多い福祉部門に案内の一つとして内容を検討する。地域包括ケアシステム。松井、公明党が行ったアンケートの中で、このシステムの制度を知らない声が多いが、市民への分かりやすい周知が必要ではないか。高齢者支援課長、地域包括ケアセンターの周知は、健康教室、包括通信を配布しているが、地域への浸透ができていないので、周知に努めたい。介護予防について、松井、介護保険料を1円でも上げないための取り組みについて伺う。高齢者支援課長、地域の問題点解決の場として、地域ケア会議を充実させ、フレイル予防に努め、介護事業予防にさらに取り組んでいく。医療的ケア児の支援。松井、医療的ケア児支援のため、小中学校へ看護師の配置の考えは、学校教育課長、看護師資格を持つ補助員を配置している。
大津西郷支線の4車線化。青木照美議員。青木、県道大津西郷支線についてはますます渋滞がひどくなるばかりである。大津西郷支線あるいは国道387号線が本市の中心道路である。この2路線の4車線化についての取り組みは、市長、スマートインターチェンジが完成すればさらに渋滞が予想される。県道大津西郷支線についてはソニーや東京エレクトロンを中心とした工業団地を控えており、県や菊陽町とも関係が深い。熊本県を支えている経済としての循環道路であるために、県にも積極的にお願いをしている。青木、県道については三好の交差点から東側は県有地と農地であり、用地買収は地権者の協力を得やすいと思うが、市長、県道国道については通過型の車両が多数を占めている。甲子市内地元の車両による渋滞ではない。通勤に時間を取られることは熊本県の経済力が低下する。用地の先行取得については指摘の通りである。私も引き続き気合と迫力を持って県当局へ要望をしていく。青木、中九州横断道路の進捗状況は？建設課長、平成27年9月に本市を通るルートに決定した。昨年11月に環境影響評価方法書の説明会が開催され、今年度中には詳細設計が実施された後、ルート決定される。今のところ完成時期については未定である。市長、 これに関しては九州自動車道路側から大津まで早期に完成させないと復旧復興が進まない。そこで熊本県知事が優先順位を1位に位置づけた。あとは財源の確保が必要である。地元甲子市の用地交渉については私も全力を挙げて努力する。
熊本地震はまだ終わっていない。青山隆之議員。青山。熊本地震後2年が経過した。明治熊本地震の5年後、熊本県中部をマグニチュード6.3の地震が再び襲っている。防災士の間では、もっぱら熊本地震はまだ終わっていない。次に備えよ、と言われている。本市の指定避難所の防災機能は、例えば1、備蓄倉庫、2、飲料水、3、停電時の電力、4、通信機能、5、断水時のトイレ等はほとんど整備されておらず、全国レベルからすると寂しい限りである。今定例会で指定避難所の防災機能強化のための決議書を提出する。執行部においては検討されたい。交通防災課長。災害時トイレはその重要性から災害時トイレ計画書を作って検討したい。防災機能としては防災移動野々島防災拠点に設置し、黒石防災拠点にも計画中である。利用者の利便性費用等も考慮して検討していきたい。公助・自助を補完する地区防災計画と自主防災組織。青山。大規模災害の時は市役所、自衛隊、警察、消防等の公的機関の支援・公助にも限界がある。加えて個人の努力・自助では防げない被災をカバーするのが主に自治会・自主防災組織・共助が中核をなす地区防災計画である。それぞれの組織で同計画の作成が急務であるが、交通防災課長、同計画は区長会議の中で説明した。今後は必須項目と各行政区の地域性を加味した追加項目を説明したひな形を提示して、担当課を中心に市役所内でチームを作り、各行政区に出向き協議をしながら作っていく方針である。
待ったなし、待機児童対策、学童保育対策。神田浩二議員。神田。待機児童の現状について、前回の一般質問で一時募集の状況は新規申し込みが523名、昨年比で140名減。この時点で保留者が63名いるので、昨年比39名の減と改善されているが、現時点では30名から40名の待機児童が出るのではと答弁があった。その後の推移は、子育て支援課長、本年4月時点での全体で入所保留者数は29名、待機児童者数は10名、昨年同時期の待機児童者数は62名となっており、52名という大幅な減少を示している。しかしながら、今後も子育て世帯の転入も続き、国が主導する幼児教育や保育の無償化も加速化され、保育ニーズについても増加すると思われる。神田。本市は0歳から14歳までの子どもが増えており、地域別の偏りがものすごく大きい。平成29年で西郷市南小校区が 4.5% 増、中央小校区が 3.6% 増、西郷市東小校区と甲子南小校区が 2% と、ほとんどが就学前である。今後の見通しと対策は。子育て支援課長、 須谷地区の既存園が本年度建て替えによる10名の定員増の計画をし、他にも本年度は複数の企業型の保育、企業主導型の保育事業、こちらも現在進んでいる。神田、学童保育の入所の状況と今後の見通しと対策は？子育て支援課長、平成28年度で967名、平成29年度981名、平成30年度は4月の時点では1005名ということで、年々増加傾向である。西郷市中央小学校の学童クラブは、4月から野々島市民センター内に37名で稼働しており、西郷市東小学校の第5・第6の学童クラブも、すでに入札を終え、取り付け道路を6月中旬から8月もしくは9月までの工期で終え、2階建ての建物工事を行い、来年4月から開所できるよう進めたい。
緑館、入浴施設を廃止。坂本さなえ議員。坂本、緑館のお風呂でレジオネラ菌が検出されたのは1月。議会初日、6月8日に入浴施設廃止の結論が報告されたが、なぜ廃止なのか。総務部長、公共施設等の総合管理計画に基づき、廃止、統廃合を含めた検討を行い、利用状況等を勘案すると、廃止の結論となった。高齢者支援課長、レジオネラ菌の発生箇所の特定困難により、一部改修から全面改修工事に変更した。概算見積もりでは4000万円程度の金額になると報告を受けた。坂本、緑館は旧甲子町の老人憩いの家の建て替えによる施設。ビーブルのお風呂もなくなり、緑館のお風呂も廃止。住民への説明はできているのか。健康福祉部長、この後速やかに地元の区長さんには説明したい。部活動廃止に向けた準備は。坂本、本年度は小学校部活動最後の年、社会体育移行は進んでいるのか。障害学習課長、7つの小学校に26部活動がある。移行できているのは7つ。今年度移行できそうなところが3つ。廃部を決定しているのは2つ。その他の部活動は31年度に移行できるように進めている。坂本、社会体育移行が進まない理由として、指導者の確保、運営体制の確立、そして保護者の負担増の問題がある。部活動の廃止でスポーツ人口の減少が危惧される。早急な対策が必要では。教育長、カタツムリのようなスピードで進んでいることは本当に申し訳ない。今後の取り組みとして現行の部活動は存続と考え、基本は崩していない。関係機関、団体に直接依頼に回りたい。
施設の維持管理にコンセッション方式を。澤田裕二議員。澤田、ユーパレス弁天はオープンから管理委託制度を経て、現在は指定管理者制度で運用されている。事務料や予算措置など市の評価は。商工振興課長、民間事業者へ移行後、経営の根本的な部分にまで関与する必要がなくなったことから、職員の事務料は軽減している。以前の経営状況から指定管理者委託料を年間1700万円と試算していたが、現在は925万円程度であり、評価できるものと考えている。澤田、公民連携中、コンセッション方式とはどのような手法か。関西課長、料金を徴収する公共施設など、国や地方自治体が所有権を持ったまま運営する権利を民間業者に設定する権利のことである。澤田、ユーパレス弁天に コンセッション方式を導入することで施設の維持管理費を軽減することができるのではないか。商工振興課長、市財政から見れば大幅な負担軽減が予想されるが、民間投資としてトータル的な採算性の部分もある。今後可能性のある運営手法について検討を行っていく。新公会計制度、沢田。新公会計制度の財務諸表公表中、建物、道路など資産投資額と減価償却累計額が意味するものは。財政課長、全体的に見て建築時点から年数が経過し5割ほど償却している。大規模改修や建て替え、統廃合など適切に維持更新する必要がある。沢田、公共施設等総合管理計画策定から新公会計制度の流れの中で取り組むべき課題は。財政課長、将来世代と現役世代の負担公平性や公共施設の維持管理などである。総合的計画的な管理に関する基本的方針を充実させ明確化することに活用できると考えられる。
国民健康保険税の子どもの均等割軽減を、浜本浩一郎議員。浜本、国保税の負担は他の医療保険と比較すると異常な高さだ。この問題の解決に真剣に取り組むことが必要である。全国では新しい形で国保税軽減策を実施する動きが起きている。今年度から子どもの均等割の減免や多子世帯の国保税の減免に踏み出す自治体が広がっている。そこで本市で国保に加入している世帯で18歳以下の子どもがいる世帯は何世帯あるのか、また所得200万円以下の世帯はそのうち何世帯に上るのか明らかにしていただきたい。国保年金課長、18歳以下の子どもがいる世帯は737世帯、そのうち所得200万円以下の世帯が496世帯になっている。浜本、国保法第77条は、被保険者に被災、病気、事業の休廃止などの特別な事情がある場合、市町村の判断で国保税を減免できることを規定している。この規定を活用して、18歳以下の子どもの均等割について、3割減免を実施したり、多子世帯を特別な事情と認定することで、住民負担の軽減を行っている自治体がある。本市でも、国保法の規定に沿って、子どもの均等割の軽減や、ひとり親世帯、障害者、障害児のいる世帯など、生活苦にあえぐ広範な世帯に負担減免を適用すべきではないか。国保年金課長、均等割の負担減免については、孔子市国保税条例26条に基づき、災害による納税義務者が死亡または障害者になった場合、住宅や家財が被災した場合、風水害で農作物に被害を受け、前年から大幅に所得が減少した場合などを減免対象にしている。こうした特別な理由がない場合、減免するのは適切ではないと考えている。一般質問を終わります。